井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、まあ暑いですね。
暑いですね。本当にどうなってるんだっていうぐらいですね。本当になんかあの今のこの収録の時はあの、台風が
来るか来ないか、
すごい台風が来るか来ないかっていうね時ですけども、
井上先生がね、ちょっと北海道の方へ行く前日になるんですけれども、一体行けるのか行けないのかという、ね。
今日の午後じゃないとわからないっていう、ね。
その発表はまた、別の収録で、はい、行いたいと思っておりますけれども。まあ、そんな中でね、前回の成長力というキーワードで、はいはい、自己認識力と経験学習サイクルというね、お話を2回にわたってやってきたんですけども、はいはいはい、成長力ということを考えたときに、井上先生がまだちょっと一つ大事なキーワードを扱ってないと。はい。ということでね、はい、今日は、ちょっと引き続き成長力、いきたいなと。
はい。まあ、仕事の上でね、優秀な人間な、まあ、優秀な人って結局、なんだろうな、具体的な、策みたいなのに手数が豊富でいろんな知恵を持ってるよってこともあるんだけど、やっぱりその手数があったとしても、やっぱりこう要点ポイントをしっかり抑える力があるっていうのは総じてあると思うんですよね。でもその要点って、例えばですけども、要点っていうとね、まあ、今の試験もそうかな、高校の時とかにね、要点を抑えろってよく言われたのは長文読解の問題ね。
ああ。
うん。で、時間限られてる中で、はい、長文読解して、要点を抑えないと答えられないぞっていう、
はいはいはい、
要点の抑え方っていうのをすごく僕ら習っちゃってるんだけど、
うん。実は、すっごい苦手でしたけど。
うん、でもあれって危険なんだよね。
え、そうなんですか？
うん。要点って、はい、要点っていう見方をすると、
うんうん、
要は何してるかっていうと、情報を選別してるってことだよね。
ああ、はいはいはい。うん、いらないものというか、
そうそうそうそう。
キーワードどこかぐらいの感じですか？
そうそう。で、それが、まあ、出題者の意図もあるのでね。
はい。
試験に長けてる人は、出題者の意図が見えるってよく言うんだけどさ。で、そうやって要点が抑えられるんだけど、本当に情報をちゃんと見ようと思ったら、うん、自分で選別する前に全体の情報をくまなく精査しないといけないっていう過程が必要だよね。
はいはいはい。
うん。で、それを、長文読解的な要点を抑えるは、そこを、すっ飛ばすわけだ、ある意味。
なるほど。
簡略化っていうか、ポイントで抑えに入って、ポイントじゃないものは捨てるわけだよね。まあ、なので、そのポイントじゃないものを捨てるっていうことって、ここに地雷がちゃんと埋まってますよっていうのがあればね、それを発見するっていうことが大事なんだけど、本当に物事、まあ、今回ね、仕事力を高める成長っていうことで言えばね、物事っていうのは、情報を自分の都合で選別してると誤っちゃうよっていうことなのね。
ほうほうほう。
まずね。
そのあるべき論との差をなんか教えていただくと、なんかイメージが湧いてくる感じがしたんですけど。
あるべき論は何かっていうと、これはアセスメントの奥山先生なんかね、もよく話すんだけども、思考が高まるってどういうことかというと、やっぱ全体像を把握するってことが大事で、
うん、全体像ね、
うん、全体像のを見ないと どれが中心かがよく分かんないよねっていう話、
はいはいはい、
うん、でポイントだけ抑えようと努力すると、例えばだけど、地球儀を見たときに 日本でポイントを押さえたら日本を中心にものを見るけど、そうしちゃうと、地球の裏側のものっていうのには目がいかないじゃない。
はいはいはい。
でも地球全体を見たときに本当にポイントは日本かどうかは分かんないよね。
確かに確かに。
問題課題によっては、うん、っていうことで、やっぱり全体をまずちゃんと情報を入れるということで、それは何をするためにやってるかっていうと、実はそれこそ要点を抑えるために、本当の意味の要点を抸えるために必要な作業ということになっていて、これね、人間って、自分の興味関心があるものには非常にアンテナが立つんだけど、そうじゃないものっていうのは情報を落とすのよね。逆に言うと脳は無視しちゃうんだよね。
そこに関しては合理的ってことですね、脳が。
やっぱり脳は自分のね、やっぱり体のためには、選別、必要なものだけを捉えるという力は持ってなきゃいけないので、そこは合理的になってると。ただ、仕事力を高める、成長しましょうって言った時には、まだ未熟な人が自分の選別しちゃうと、落としちゃうんだよね。
全体捉えられてるはずのない人が、
うん。
捉えようとしちゃう。それは、そうですよね。その方の、なんて言うんですか、価値観とか。
そうそう、価値観とか、逆に言うと、その人の仕事上の都合。
ああ、なるほど。なるほどね。とっとと帰りたいっていう話だったら、とっとと帰りたいという都合で。
都合もあるし、例えば、ね、よく例にとる営業で言えば、なんとか今月ノルマ達成しなきゃみたいなモードでお客さんと接しているのと、そうじゃない、例えば、我々はお客様の、隠れた、ニーズを探るんだっていう姿勢でやってるんじゃ全然違うじゃない？
入
って
くる情報。
そういうぐらいの差がある。で、それが、例えばね、今後半で言った、お客様の隠れたニーズを探るなんていうのは、これはかなり、レベルが上がった話で、
うん、
初期段階の成長の初期にある人たちにはなかなかやっぱ難しい。
はいはいはい。
とすると、そのアンテナが未成熟な人たちが自分の都合で立てたアンテナの方向性のものだけ捉えると、ちょっと要点を本当の本質的な要点を抑えられなくなっちゃうねっていう、まあそんな話なので、
うん、
でじゃあ本人がどうなってるかというと、本人には自分の都合で見えている世界が見えてるわけよ。
それがその人の世界でしかない。
そうそう。なんだけど、みんなにキーワードとして覚えていてほしいのは、そこから見えてない世界に意外と本質が隠れてるよっていうことを覚えていてほしい、ね、
やっぱ自分からは見えてない世界に物事の本質はあるよと、
あるというっていうふうに思ってもらえると、いや待てよと、この情報だけで判断しちゃいけないんじゃないかなっていう、意識がつくでしょ。だからそこが大事で、
うんうん
うん、自分が得た、自分の目で見た、自分が知った情報だけで全てを判断するには、成長段階にいる人にはまだまだ早いですよっていう。
なるほどです。これ、うん、自分に見えていない世界の情報というのは、自分に見えてないわけじゃないですか。どこにあるんですかっていうか、どうやって見るんですかというか。
いや、だから、この裏側には何があるんだっていう、
背景という。
うん、そう、背景ね、に思いを馳せる。例えば、ある人の発言に対しても、あの人はああいう意見なんだではなくて、なぜそういう意見になっているのかとか、いうことをさ、これはまあ、人対人の話で言えば、その奥にあるその人の考え方の流れとか価値観みたいのもあるし、問題がなんかこう発生したとした、トラブルが発生したとなったら、例えば機械のトラブルでもね、
はい、
止まっちゃったっていうと、止まった原因は何だろうって言って探るんだけど、とりあえず動き出しちゃったら、いろいろやってたら、とりあえず動いたら、あそこが問題だったんだなって、原因だったんだなって終わるんだけど、また止まったというようなことも起こる。じゃあ次に同じ 手立てを施したけど、今回は動かなかった。 ていうと本当は原因は違うところにあるよねっていうことで、まあ、あの今の事例が正しいかどうかは別にして、つまり自分が見ていない相手の、はい、あの人で言えば相手の背景、物事であれば、物事 がその、そうなっていることの、ある種の因果関係って、自分が知っている自分に見えたもの以外に潜んでる可能性があるっていうことをちゃんとなんかこう意識しておいてほしいんですよね。
なるほどなるほど、
うん、だから、やっぱりこうなんていうのかな、あの 物事が起こった、事象が起きたっていうことで言えば、なぜ起きたんだっていうことも大事だけど、これちょっとまたあの混乱しちゃう話になるかもしれないけど、原因を探ることも大事だけど、対策を打つためには本来どうあって欲しかったんだっけっていうようなところの、設定もしないと、こうなんていうのかな、情報の取れ方が違っちゃう、
うん、
つまり例えば、例えばなんだろうな、営業の例をでなんかで言えば、さっきちょっと例言ったけど、今月いくら売り上げなきゃななんていうところでお客さんも見ていると、どうしてもその、買ってくれるかどうかとか、買ってもらおうとかっていう動きになっていくから、そうなるとなぜ買えない、なぜちょっとあのうんと言ってくれないのか、買ってくれないのかっていう、あのなんていうのかな、思考に入るんだけど、この人が欲しいものは何だろうっていう思考にちょっと置き換えてみたら、違う手法が見えるかもしれない。
あ、
うん、つまり自分のものを売りたいじゃなくて、この人は何が欲しいんだろうっていう発想の転換をすると、もしかしたら自分が売ろうとしているものじゃないのかもしれない。
いや、そうですよね。本当にその方の抱えている悩みだったり問題が何なのかっていうところをちゃんと見ていったら、自分の商品が解決策ではなく、第三の選択の可能性っていうか、大体そうですけどね。
うん、まあでもそこを分かって商談が決裂するかの違いはすごく大きくて、
うんうんうん、
で、あ、このお客さんにとってはこれが大事だったんだっていうことで、逆に言うとそれを理解を示したら、その関係性って強まるんだよね。
確かに、信頼ですね。
特に、うん、だから B2C はちょっと分かんないけど、 B2B のビジネスなんかで言えば、あ、この会社のこの営業マンは分かってくれたってなったら、次の話がしやすくなる。
確かに、
みたいにね。やっぱこう本質の本当のポイントをちゃんと押さえないといけないよっていうのはそういうことだね。
あ、
うん、
話が一番初めの冒頭に戻ると、要点を押さえるというのは危険やぞ。
うん、
だ要点、そうか、表に出てて見える、これが今の話でいうと営業マンのテーマ、営業をした相手先の顧客の
言ってること、
解決したい言ってることはこれだと、うん、いう要点を押さえたところで、それがなぜなのかとか、裏側にあるものがむしろ本質であって、
う
ん、そこにアプローチしないと、うん、目の前の表面に現れた言ってることに答えても、
そう、
どういう感じなんですかね、本当の意味での関係は作れないってことなんですか。
あの関係が作れないし、そういうもの、そういう捉え方で、そういう接し方とか、そういう向き合い方をして、あ、そういうことだったんだっていう気づきを得ると、あの以降にそういう視点になりやすいんだよね。
あ、
待てよと、こんなことを言われてるけど本当は何だろうっていう思考になったりする。ここがすごく大事。
いや、でもあれですね、すごくなるほどという話と同時に、見えないものでもあるので、その背景にある、その背景もある、きっとあるじゃないですか。
あるある。ね、すごく、あの、背景どんどん探っていくと、意外と、あの、概念的な、あの、バクとした世界に入っていっちゃうんだけど、まあ、でも大事だよね。で、その、背景にあるものを、でも、まだって、こう、掘り下げる力っていうのは、やっぱりある種、視座の高さにもつながっていくのでね。
あ、
うん、あの要するに概念が上がっていくっていう意味で、だからそういうのも、仕事力を高めるための、成長のための一つのポイントだし、実は大きなポイントで、優秀な人ってなんだかんだ言ってこれやっちゃってるんだよね。
一言でまとめるなら、やっぱ概念化ってことですか。
まあ、僕らがよくね、この、僕なんかもよく使っている、我々がよく使う言葉の中の一つで言えば、やっぱり概念化という言葉になるかな。
言い方を変えると、概念化っていうのは、その、要点、概念化ってちょっと言葉的には要点を抑えるみたいな感覚、ちょっと、いや、あったなって思いましたけど、というよりも、うん、その表面に現れている問題の裏側にある目に見えない背景たるものを言語化していることが概念化か。
そう。だから法則を見つけるだってそうでしょ。
あ、
うん、法則って本当は知らないわけだよ。
そうですね。
うん、だからただそのリンゴが木から落ちたっていうことだけを見てる人にとってはそこはわからないのよ。
あ、
でも引っ張り合ってるって考えることが、これって実は表面的にはわからない。
確かにね、そうですよね。
そういう、要するにそういう思考なのよね。
うん、
ね、すごい難しいし、これもすごい抽象的な話なんだけど、だから平たいメッセージで言うと、自分の目に見えてるものっていうか、感覚的にっていう、直接的に捉えられてるもの以外のところに意外と本質が埋もれてるから、
あ、
探しに行きなさいっていうのだけはメッセージとしては言いたい。
なるほど、
うん。
まあ、というところで、目に見えない、はい、目に見えないものっていうとちょっとなんか変な話っていうことじゃなくて、
うん、
表面に見えてるものがなぜなのかっていう意味での目に見えないもの、
そうい
う背景をね、ちゃんと知ると、まあ、いうところが重要だというところで、今日は改めて終わっていきたいとは思うんですけども、次回はですね、はい、ちょうど井上先生がね、ずっとやりたいって言ってたのに、ずっとやるのを忘れてた、実はノミニケーションというですね、昭和的概念ではあるんですけれども、はい、そのことによって失われたもの、つまり見えないものですよ。
はい。
は何なのかというところをね、ちょっと次回やっていきたいと思いますので、
はい、ぜひ、
コミュニケーションが大事って話ではないので、
うん、はい、
楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ということで、はい、終わりましょう、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。